庭消防署、命を守る消防士。庭消防署、大口町、扶桑町には消防本部のほか、大口出張所、扶桑出張所があり、住民の皆さんの安心安全な生活を守るため、火災や救急時に素早く対応できるように、日々の準備と訓練を行っています。今回は消防士で、出動隊に所属する黒谷修平さん25にお話を聞きました。消防士になって4年目とのことですが、消防士を志したきっかけは何ですか？父が現役の消防士で、幼い時からかっこいいなと憧れていました。はっきりと将来の職業として目標にしたのは高校2年生の時です。バスケットボールに打ち込む中、前十字靭帯、膝の靭帯を断裂。はじめは捻挫だと診断されたのですが、1ヶ月経っても走れるようにならず、病院で精密検査を受けて大怪我だと分かりました。完治は望めず、選手生命を絶たれ、目の前が真っ暗に。実力主義の部活で後輩からは雑用を頼まれたり、コーチからはマネージャーへの転向を勧められました。目標を見失い、辛い日々を送っていた頃、父に誘われて消防署に行き、消防士でありながら命の危険がある人に応急処置を行う救命救急士が懸命に訓練する姿を間近で見ました。これまで漠然と憧れていた消防士という職業が、その時からはっきりと目標に変わりました。その後、消防士の専門学校に進学し、在学中に救急救命士の資格も取得しました。今となっては、あの時の辛い経験があったから自分が一回り成長できたと思います。黒谷修平さんの写真が載っています。消防士もアスリートと同じような訓練をされていると聞きますが、任務をこなすために心がけていることはありますか？消防署内にはトレーニングルームがあり、常に懸垂やベンチプレスなどの筋トレは欠かしません。高校の時の怪我の後遺症で今でも膝が弱いので、補うために特に膝の周りの筋肉を鍛えるように心がけています。食事は筋力をつけるため、鶏の胸肉やささみなどの良質なタンパク質を摂るようにしています。いつでも人の命を救うという使命を忘れないよう生活しています。トレーニングルームの写真があります。消防士になってよかったと思う瞬間はどんな時ですか？救急の現場で思った通りに活動できた時はやりがいを感じます。特に患者さんに応急処置をして、家族の方にお礼を言われた時は、人のために役に立てたと思えてとても嬉しく、やりがいを感じます。自分はこの仕事についてまだ日が浅いので、これからどんどん経験を積んで、より迅速、的確に動けるようにスキルを磨いていきたいです。逆に辛いなと思うときはどんなときですか？消防士になりたての頃は、言われたことが何度やってもできず、理想とは程遠くて落ち込むことばかり。とにかく辛くて、毎日周囲に辞めたいと言っていました。その頃よく会っていた友人からは、今でもネタにされるくらいです。笑い。3年ほどしてやっと自分のペースで頑張ろうと割り切ることができ、それからはつきものが落ちたように楽になりました。自分にとっては高校時代の怪我の経験がどん底のボーダーライン。辛い時は思い出して自分を奮い立たせています。どのような消防士を目指していますか？子供たちにかっこいいと思われる消防士です。先輩方と接していると、全員が強い意志を持って活動されていると感じます。質問をすると、一人一人違った考えの答えが返ってきて、おのおのが自分自身の考えや信念を持って任務に臨んでいることを強く実感します。また、間違えたことを言い訳せず、はっきりと言えることも簡単なようで、なかなかできないことです。自分も胸を張って子どもたちのお手本となれるような消防署を目指したいです。庭消防署の一日を教えてください。朝の8時半から 翌朝8時半までの勤務がワンクールです。朝出勤すると、まずは7台ある車両点検から始め、その後、その日1日の動きの打ち合わせをします。出動以外は基本訓練を行っています。訓練の内容は3種類あり、救急処置の訓練、交通事故の救助の訓練、火災現場の訓練です。昼休憩、夜休憩を挟み、合間で事務作業や無線のやり取り、個別の筋トレも行っています。夜の10時からは緊急時のための待機勤務。約2時間ずつを2人ペアで交代しながら朝を迎えます。署内で仮眠を取るので、いかに早く眠りにつけるかが勝負です。11月9日から全国火災予防運動が始まります。昨年の火災件数と今年の出動の傾向を教えてください。昨年の火災件数は大口町12件、扶桑町11件の計23件でした。今年はすでに19件発生しています。8月22日取材時。今夏は火事以外に新型コロナウイルス感染症第7波による患者や熱中症の患者対応が多く、1日10件に上ることも、新型コロナウイルス感染症が疑われるときは、車両にアイソレーションフード、感染防護用フードを装着し、防護服を着用するため、通常より手順が増えるので、より迅速さや的確さが求められます。また、真夏の任務は暑さとの戦い。4月から暑熱順化という暑さに慣れる訓練をして、真夏の暑さに備えています。不測の緊急事態が起こったときに頼りにする119番。119番通報するときの注意点はありますか？大口町で119番通報すると、小牧市にある尾張中北消防指令センターという場所につながります。このセンターでは、6市3町、北名古屋市、清須市、豊山町、小牧市、犬山市、江南市、扶桑町、大口町、岩倉市の広域を網羅していますので、まずは現在地を確実に伝えてほしいと思います。住所がわかれば住所を、わからなければ目標物を伝えていただければ大丈夫です。指令センター職員が誘導してくれますので、質問通りに落ち着いて答えてください。取材にて、命を救うという気の抜けない任務を日々こなされている黒谷さん。そんな厳しい日々の中でも目標にしている大会があるそうです。それが消防救助技術東海地区指導会という消防活動の技術を競う大会。庭消防署内の選考を勝ち抜き、7月30日の大会に出場しました。まさに大人の部活です。とのこと。庭消防署は、引き上げ救助とロープブリッジ救出の2種類に出場し、引き上げ救助で20チーム中6位となりました。先輩方は手の動きが早くて無駄がないんです。自分ももっと練習して、来年こそ全国大会出場資格である2位以上を目指します。と、元アスリートらしい闘志を見せる黒谷さん。端正な横顔にプロの厳しさも垣間見えました。辛いと感じるのも、命を守るという重責を真正面から受け止めているからこそ、消防士に必要な資質は？との質問に、やる気ですかね？と答えてくれましたが、お話を伺いながら、命に向き合うことへの真面目さ、なのではないかとも感じました。いつかきっと子供たちが憧れる消防士となられることを確信しました。消防救助技術東海地区指導会に出場した黒谷さんの写真があります。取材文大口町 NPO 登録団体 Zoom 庭消防署からのお知らせ。皆さんの家の寝室、階段に設置されている住宅用火災警報器。義務設置から10年以上が経過しています。ほとんどの住宅用火災警報器は電池で動いています。 正常に作動していない可能性や故障している場合があります。点検ボタンを押すか点検紐を引くことで簡単にテストができます。命を守るものですので一度確認してみてください。定期点検。1、点検ボタンを押す。2、点検紐を引っ張る。1か2を試し正常に作動するか確認してみましょう。